回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しています。トピック展示飯田歌舞伎座、こちらの展示がスタートしていまして、今回お話を伺いますのは飯田歴史研究所特任研究員の竹村裕二さんです。竹村さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、タイトルにもなっています飯田歌舞伎座、明治の飯田を彩った芝居と相撲の殿堂ということですが、
はい、明治の32年から、大正の2年ぐらいまで、幅坂、現在の朝日町になりますが、そこに大変大きな建物として、芝居や相撲をやるということで、建てられた建物になります。
はっきりとその飯田歌舞伎座の場所、大きさ、それからどんなふうに盛り上がっていたのかっていうのが分かる内容になっています。
はい、まず場所については歴史研究所の方で持っております、上飯田村の建物台帳の方で確認ができまして、279-2っていうふうに書かれておりました。これは今の朝日町っていうところになるんですけれど、飯田病院の方から来た大通りと、そのいわゆる昔からその霧石の踏切の方から来る幅坂がちょうどぶつかったあたり、まあ、交差点付近っていうふうに考えられます。今回その図面的なものがちょっと資料として出てきているんですけれど、そこの方のところに大きさやなんかについて非常に重要な記述がありまして、例えば平面図があったんですが、そちらの方で間口が12間、それから奥行きが舞台の方が7間で、それからその客席桟敷の方が12間というのことが書かれていたりとか、あとこの図面自体が60分の1だとか40分の1だとか、そういうようなことが書かれておりまして、入り口の方からこう見た大きさがまあ大体21メーターぐらい、それから奥行きがその舞台部分も含めて34メーターぐらいという、その当時の飯田には多分なかっただろうという非常に大きな建物になります。
明治32年、外からの文化も入りつつ、そして飯田歌舞伎座として確かに現在の朝日町に誕生していたわけです。
実はこのこけら落とし時にもう一流を呼びたいっていうような思いがその興行の人たちにあって、東京の本当にその時の位置には争う役者になるわけですけれど、尾上菊五郎、今から言うと5代目ってことになるんですけど、を呼んできたという、そういうことになります。辻番付と言われるものになります。当時 そのいわゆる町に貼るポスターということになるわけですけれど、これ東京で、多分作られてきたもので、菊五郎を呼んだ興行主さんが江取さんっていう方なんですけれど、それ のご子孫 のお家から出てきたものになります。木版でね、字もその彫りもとても上手に彫れた、印刷もとてもよくできたものじゃないかなと思います。
これが町にまず貼られて飯田歌舞伎座ができたよということで、当時の飯田の皆さんが見にお出かけになったよという、これも貴重ですね、はい、写真があります、はい、
そうなんです。実はその江取さんのお家からその時 の写真も見つけて、菊五郎がその飯田に着いた時に、乗り込みっていうことで街の中をこう今でいうパレードですよね、して歩いたという顔見せっていうふうに言うんですけれど、その時にこう集まったあの時の写真になります。もうすごい人の数で、はい、なんだ人力車に乗ってるんですが、その周りをすごい飯田の街の人たちが集まっているという写真になります。
現代のお祭りに人が集まってくるよりもこうぎゅうぎゅうになって人垣があります。歌舞伎を演じに来る役者の皆さんは、そう洋服を着てらっしゃる、
ね、はい、西洋文化っていうものもね、やっぱ持った本当に一流のスターっていうことで、多分わざとね着物じゃなくて洋装っていうかね、だから逆に周りの飯田の市民の方がね、みんな和服だからあれですよね。
明治の後半ですが、日本はどういう時代？
はい、これもう日にちもしっかり分かっていて、明治32年の7月5日です。日清戦争が終わり、もうこの当時はもう日露戦争なんて起こると思ってない 時代なんですよね。だからもうこれから本当に良くなっていくぞっていうような感じで、飯田の町の人たちは菊五郎を迎えたみたいです。で実はこの写真には飯田がその頃ね、だから東京からいろんなものをこう吸収しているっていうようなものも写っていて、後ろの方に電柱が写ってたりとかね、もうじきこの32年の12月に電気が飯田の町に来ますので、そのための電柱じゃないかなと思います。から店の、ね、軒先にランプ灯がついていたりとかねして、本当にだから東京からの文化がこの菊五郎と一緒にやってきたみたいな、そんな証拠写真になっていると思います。
文明開化があって、はいはい、それが日本の中心に入ったものが、はい、いよいよ地方にこう、はい、たどり着いている、
ね、はい、いよいよ飯田にそういうものがやってきたっていうののこの証拠写真でもあるかなと思います。まあ、菊五郎が、ね、東京から持ってきたみたいなイメージが、うんうん、飯田の町にあったんじゃないかななんていうふうにも思います。
その番付の横には竹村さん、これまた色鮮やかな浮世絵です。
はい、はい、この時代まだいわゆるねブロマイド写真みたいなのが盛んになる前の時代ですので、この江戸時代の時からのやっぱこういう浮世絵で役者のものをこう手に入れるとかね、そういう名残がまだ残っていたようで、この時に飯田に来た人たちがこう乗っているもので、でしかも刷られた時期が歌舞伎座の時とほぼ一緒なので、多分東京から持ってきてこの時に売ったものじゃないかなというふうに思います。
色がこんなに鮮明に赤や紫や桃色なども映えますね。
はい、そうですね、これとっても保存状態よくね、綺麗な浮世絵が残っていて、でしかもこれ描かれている役者が菊五郎、それから福助、栄三郎、丑之助、全部飯田に来られた人たちになります。
歌舞伎を楽しんで、はい、お土産でこういったものを買い求めになった観客の皆さんがいらっしゃったということで、飯田が賑やかですね。
はい、そうですね、もう本当に芝居で、お賑やかになったっていうことだと思います。
さらには上演の記録が、
はい、はい、実はこの菊五郎が来た時って今度菊五郎来ないっていうふうに飯田の町では思ったらしくて、飯田の興行師たちで東京で交渉している時に多分来ないだろうということで、大阪の方の方に交渉に行った者がいたんですね。たら大阪の方の右團次、大阪では一流になるんですけれど、実は同じ時に飯田の町に2つの東西で歌舞伎劇がやってきたということになります。東西ともうまくいったということで、その右團次さんは力町の曙座でやったんですけれど、両方とも成功したということで、役者中って書いてあるので、役者のさんがありがとうということで、元善光寺さんに額を奉納して行かれたみたいなんですよね。その奉納額になります。
東西の大きなこのそれぞれが集まっちゃった
んですね。はい、そうですね、はい、この時はね、たまたまこう一緒になっちゃったっていうかね、そういうことなんですけどね。
明治に入っての飯田歌舞伎座です。歌舞伎を皆さんが楽しんでいた、そんな姿がこう見て取れますし、あと竹村さん、
はい、
お相撲ですよね。
はい、今回ね、相撲の伝統というのも書いたんですけど、実はこの歌舞伎座の、観客席の部分が多分土間だったのかなということで、木屋なんかで枠でそれを取り払っちゃうと土間っていうことで、そこに土俵を作って、で東西で下稲を、まあ、南北ですね、飯田松下で分けて南北で分けて相撲を行うっていうような、そのようなことがどうも行われたみたいです。
ラジオ聴きの皆さん、ぜひ飯田市美術博物館でご覧いただきたいと思います。細部にわたってこう見どころ満載のトピック展示ですが、
はい、そうですね、やっぱりこの、歌舞伎座を作った人たち、それから菊五郎やこの鴈治郎を呼んだりした人たちっていうのは、飯田の町をこう元気にしたいとか、そういうような思いっていうのもね、当然飯田に人を集めたいってことはあるんですけれど、それによって本当に飯田の町が明るくて元気で芝居を待ちわびてっていうようなね、そういう文化がこうこの時に出来上がったと。芝居の文化っていうのはやっぱね、その後ずっと続いていると思いますし、この下稲にとってはこう芝居だとかね、まあ、それが人形劇に変わったりとかもねしてると思いますし、まあ、しっかりこういうところでできたものっていうのをやっぱ大事にしてね、またこれはその一つの本当に出発点にも近い頃の資料になると思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。
この後10月15日までの展示です。ぜひ皆さん飯田市美術博物館へお出かけください。 本日お話を伺いましたのは飯田歴史研究所特任研究員の竹村雄二さんです。竹村さん、この時間どうもありがとうございます。
ありがとうございました。よろしくお願いします。